どんぐりふじえのポッドキャスト。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。どんぐりふじえです。本日もポッドキャスト収録していきます。本日もふじえとこの人
スタッフ D です。
はい、というわけでね、10月15日大淀コミュニティセンター大会が終了しまして、はい、ご観戦ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、この大淀大会の振り返りということでですね、まず、ワンチャンストーナメント2023が終わりまして、藤江はですね、準決勝の、後藤哲也に、丸め込みで負け敗退という結果に終わりました。
ビブリアっていう技なんですね、あれ。
はい、なんかね、ツイッターで調べたんや俺、
はい、
ビブリアって。じゃあ、A になってる、エータさんがやってた、
ドラゴンゲート
出身の今フリーかな、
今フリーのエイダでしょ、
はい、がなんかやってる、イラスト、なんかお客さんが描いてるイラストでこういう風にこう丸め込んでっていうのが出てきた。
あ、そこからじゃあ
一回ツイッター見てみてください、はい、私はそれで知りました。そういう名前なんやと思って、どういう意味かがちょっと分かんないですけど、はい、まあ、エスパルダ行くところをね、切り返して丸め込まれ、私としてはですね、結構短期決着をしたかったんですよね。2試合勝ったら2試合だったので、
最初はね、体力温存というかね、次メインもあるんでね、
はいはい、なので、早々に仕掛けてたんですけども、逆にちょっと焦りすぎたかなぐらいの感じですかね。はい、なんか4分しか試合してないんですよ。
びっくりしました、4分で、
はい、なのに見たら、はい、むちゃむちゃ首痛いんですよ
首が、はい、ダメージは相当、
なんかね、試合中盤のマヒストラル行って丸め込みみたいな連発されたんですけど、はい、その時点でそこで首マジで痛くて、首曲がらへん方向にそのままもう一回丸め込まれるっていう、
悲鳴が上がってましたね、あの瞬間は、
はい、こう私の中で、ね、予期せぬ動きに行ってて、いや首絶対曲がらん方向にもう一回押してくるやんと思って、
はい、
今試合終わって3日目なんですけど、マジで首痛すぎて、
もうダメージ
2日間ぐらいマジで何もやる気しないっていう、
ダメージ抜けず、
ウエイトもしてないです。
うわ、
整体だけ行ってっていうぐらい、4分なのにダメージがこう合ってないですよ、比例してない、
濃いですね今回、
しかもそんな頭から落とされたわけでもないのに、首のダメージがえげついです。だから俺なんか試合終わった後、俺めっちゃ首のなんか食らったっけなと思ったら、多分それっすね、
映像見返して、
はい、そこがこう無理やりにぐるぐる回されたんで、首曲がらない方向に、押し付けられて藤江の首は死にました。
やば、悲鳴上がってるぐらいの、
敗戦はそれですね、理由は、はい、まあね、逆に言ったらそういう技を隙をつかした私が悪いので、はい、かなと思います。で、もう第一試合終わって試合もなくなったんで、もう早々に着替えて、第二は見てないんですよ、
ボンバー奥の選手、はい、
もう着替えてました、
はい、もう一個の、
はい、もういいやと思って、もう着替えて、はい、
研究、ね、
から3から、いや、普通に後ろで見てました、
はい、ああ、見られてましたね、
はい、別にもう後藤が優勝したということに関しては別に何もないです。なんかもうマジで何もないです、
何もないですね、
はい、もうなんか
リベンジしてやる的なとかも全く
リベンジ、はい、俺ね、そこの日、
はい、
こう一つちょっと別の話になっちゃうんやけど、
別の方の、はい、
この日ね、俺今ツイッター終わって見てて、大阪プロレスで翼さんと松房くんが天王山やってたの。
ああ、やってましたね、1回戦、はい、そう、やって
ました、やってました。翼さんのツイッターが目に入って、松房が勝ったんですよね。
勝ってましたね。
そうで、松房に負けたことは認めるけど、まだお前のことは認めてないっつって、
おお、
なんていい言葉だと思って
なるほど、
もうこう、はい、その日の自分のこうあれにぴったりすぎて、この日負けたことは認めるけど、そう、後藤へのこされたももちろんやし、なんか後藤へのこのあれは認めてないっていうのは、あ、なるほどなと思って、っていうところにこの日はおーってなりました、はい、普通に
一回ね、勝っただけでまだまだ、
別になんか越されてないとも越されたと別に思ってないんやけど、はい、っていうところですね、
はい
はい。でも他の試合も見たりとかしてたんですけど、なんかこの日のこう感じ、あとはどこ 3の途中ぐらいから見始めたんかな俺は、
はい、
多分3のじゃあマロさんとバハムートが、連携したりとかゴーと思いながら
最初はねなんかお互い透かしていると行き合わなかったんですけどだんだんやっぱり、
はい、なんか俺多分ねその前見てなかったんよで、はい、俺ハースさんが万事固めかなんか決めてる時に
決めました
誰も助けに行かへんっていうとこがあって、
はい、
俺それ意図が分かってなかったん俺は
あ
後であのあそういうことかとマロさんだから助けに行ってなかったんだっていうとこに後から気づきました、はい、でその後連携とかしてたんでこれはなんかでもあの俺試合後マロさん言いましたよやっぱバハムードと組んでたらやりやすそうっすねって言ったらあの苦笑いしてた
でもあの試合の息もすごいやってましたよ、はい
は
い、
この間あの磯部とも組んでたやん
組んでました組んでました、
本人も書いてたけどやりやすいというかマロさんはそっち側の人間なんよ
あの今自称ベビーフェイスですけどそうそう、はい、
どこがベビーフェイスや
ねん狂気はまあ使ってますからね、はい、試合中でも
ペイント外した時に赤ちゃんフェイスなりかけるだけやろと思いながら
ペイント外した実は可愛い、
はい、ね、なんですけど、まあ、やっぱなんか体は嘘つかないというか、はい、あの息が合ってるなと思いながら
正直になれよってところですね、
うん、はい、っていうところでしたで第4のその、青木の最後か
そうです
ねこれもいい試合でしたね、
はい、
なんかえっちゃんと江波さんの色も残しつつ青木がね最後に何を残すんかなと思ったらもう全部を出し切って、まあ、最後はねえっちゃんのラリアットに負けてしまいましたが、まあ試合後のこうマイクとか花束とかその辺でもやっぱなんかまあ本当にこれ最後なんだなっていうところがね、
うん、
はい、ちなみに、私はですね、青木と、まあ、試合後控え室で喋って、まあ、また大阪来たら串カツでも食いに行こうぜって約束をしたので
一応その、はいはい、食事の約束
を大阪ね来た時はまた飯でも行こうぜって、
うん、
で青木はいつもねあの試合終わったらもう帰るんであんま俺飯を食いに行くことが少ないんですよね、
まあ、大阪に住んでないんでね
そうそうそう、は
い、
で、まあ、結構、現地で帰ることが多いので、
はい、
あんま飯行くこともなくで、まあ、唯一、まあ、あるとしたら、まあ、ツイッターにも書いたんですが、一回私が泥酔して青木にむち絡んだっていう
覚えてます
ことがあったんですけど、はい、これも2020年の8月かな、
はい、覚えてます、
その日ちょっと試合したんですよ
覚えてます覚えてます、
はい、試合して、藤原さんとバハムートと組んで谷口青木山田やったんかな、東成そうでもそうで、
はい、
で終わった後にまあ飲みに行ってで青木は運転手だから飲んでなかったんですけど結構まあ俺この日ベロベロなって
そうですね、
はい、
久しぶりに酔っ払ってらっしゃるな
じゃあ多分俺これがここ最近最後のベロベロちゃうかな、はい、記憶なくなったで朝起きたら、まあ、家の地べたで寝ててでどうやって帰ったかも記憶ない、でポンタはねあのうちの近くのホテル泊まってたんですけど、ポンタとかがもう逃げるぞっつって逃げたとで全部荷物もなくてポンタが全部預かっててくれたっていうのがあったんですけど俺マジどうやって帰ったも記憶ないんやけど多分タクシーの領収書があったんでタクシーで帰ってるんですけど一切記憶がない
とうわ怖い
っていうのがありまして後で聞いたら、まあ、シラフの青木にむちゃむちゃ絡んでて暴言むっちゃ吐きまくってたとあのあいつシラフなのに、
はい、
結構な暴言を吐いてたらしくて、
はい、
ちょっとごめんなっつってまあ青木はねあのいや全然大丈夫ですって言ったものの絶対大丈夫じゃもうないしちょっと本当申し訳ないっていうのはもうずっと俺はあってごめんねって思いながらはい、まあ、あったんですけど、まあね、また大阪来たら串カツ食べに行こうっつって、
はい
はい、まああのレストラン辞めるわけではないので
ね、
はい、
まだどこかでね、
はい、まあまあ会うだろうと、
はい、会うだろう
から、はい、まあ、とりあえずお疲れ様でしたと、
はい、
まあ、4年間ねあの、うん、特に青木は本当にコロナ直前にデビューしてコロナがずっとある中でやったんで多分ね普通の人よりは動きづらかったのかもしれないし、まあ、分かんないんですけども、まあ、まあ4年間いたということでお疲れ様でしたと、
はい、
いうことでございます、はい、さあそして、セミ若手たちがタッグかな大久保山田西山ダディとでこれもちょっと新しい動きがあったんですよね
そうですねダディロコ選手の呼びかけで西山選手と大久保選手とこれからやっていくみたいにね
関西元気はどうするんですか
一応関西元気には残るって言ってましたよ
なるほど
はいなんかバックステージでも語ってましたけど
関西元気も嫌いじゃないしやりつつ、ここの3人やっていくと、
はい、
まあ、2頭追うものは1頭も得ずですよ
まあ一番美味しいとこどれだけしようとして
あのいや美味しいとこはねあのはっきり言いますけど取れないです
お
もうあのこういう どっちつかずのやつが上に行けるほど甘くないんですよ、
うん、
普通にと俺は思ってるので、
まあ、いつかは来るんじゃないですか、選択しなければならない日がねとは思いますけど、
まあね、そこら辺は別に両方別にあかんっていう、そんなに本人は難しい話も嫌いだしとか言ってたんですけど、別に難しくもなくて話は
そうですね、う
ん、本人が面倒くさいから嫌がってるだけであって、要は両方ともにいい顔してるんだなっていう。ただ、まあ、ダディと西山とね、新しい動き、ダディが主体なのかな、マイクでなんか、
そうですね、呼びかけであったんで、ダディロコ選手がなんか
なので、まあ、そういうとこはなんか動いていくのはいいんじゃないかなと。
逆にこの3人でダディ選手が引っ張ってるのも結構新鮮というかね、
はい、
これから楽しみですけどね、勝ったのもダディ、
ただ若手でって言ってるけど大久保が手じゃないからな、西山に関してももう谷口と同期でしょ、
はい、
だからダディは若手だけど
一番若手ですからね、はい、この何の中で
大久保なんてもう支援旗揚げすぐデビューしてるからもう14年目でしょ、
支援の中でも中堅以上じゃないですか、い
や中堅っていうか一番生え抜きで一番第1号だから、
はい、
お前は若手じゃねえよと思ってるけど、まあいろんな怪我とかいろんなこと差し引いたら、あと知能とか差し引いたら、まあ、
そこが一番でかそうなんですけど、
はい
はい、
まあけどね、まあ、これから頑張るということで、まあ、どういうふうに動いていくのかなっていうのはちょっと見ていこうかなと思います。はい、そしてまあメイン
決勝戦、
はい、これ見てました普通に、まあ若いなと思いながら、はい、
お互いねもう
最後なんか新しい技でなんか勝ったと、
新必殺技で勝ったみたいですね、
は
い、
何分してた
20分超えギリギリ超えたぐらいです。
なるほど、
はい、
はい、というわけでまあ後藤は1個目4分だから、それはちょっと体力はまだあれだね、
こういう逆に奥野選手は結構がっつり10分磯部選手の試合してたんで、うん、真っ向勝負だったんで結構2試合目が、
なので、まあ、そういうところももしかしたらあるのかもしれないし、まあ、ないのかもしれないですけども、まあ、最後後藤が優勝ということで終わりました。
はい
はい、これでですねワンチャンストーナメントが、まあ、もう3回あったんですけど、正岡第1回目で2回目藤江で3回目後藤ということで、個人的には、もう正岡藤江ときて後藤と結構世代が飛んでるじゃないですか。
飛んでますね、
はい、なんかそれで若手たちがこれから支援を盛り上げるって言ってるのはむっちゃいいことだと思うんですけど、その間の人たちはこうどう思ってんのかなっていうとこですかね。まあでもだからこそ大久保が動いたりとか、磯部が奥野とまたリベンジマッチしたりとかがあるんでしょうけど。
そうですね、11月にもね磯部選手と奥野選手のアイラブ支援選手権が組まれたんで、
はい
はい
はい、奥野が試合後になんかマイクでありがとうって言ってるのはああいう人出ちゃってんなと思いました後輩にやられてありがとうなんかよう言えんな思って、
はい、本人的にもなんか気持ちよかった試合だったかもしれないですね。
俺は気持ちよかってもありがとうなんかリング上絶対言わないんで、
うん、
はい、けどまあ奥野だなって感じですがまあでもなんかそこがこう青春の若いこうスポーツマンシップにのっとりって感じのあれですね、はい
はい、
と思いました。
いい試合でした、はい、
いい試合ってなんなん、
いい試合、いい試合でしたよ。でもなんかお互いのなんか
俺ツイッターにもちょっと書いたんですけど、これは自分へのあれも込め誰かのとかじゃなくて、
はい、
チャンスをつかむとか上で試合をするとかで改めてまあ支援を若手で引っ張るとかっていうのこれ改めて俺どういう意味なんやろうなと思って、いや そのままの意味っていうのは分かってんだけど、あとそのいい試合をするっていうのも
あ
だ言葉の本質って難しいなと思って、いい試合じゃあ良くない試合ってどういう試合だ
まあ、見ていて気持ちよくない試合じゃないですか、僕ね、なんか
気持ちよくない試合、
なんかもやっとする試合もあるじゃないですか、うんみたいな、なんか
それってだからどういうあれなんやろうなと思って、
はい、
だからよく試合前とかに今日こそはいい試合しますよとかこうツイッターで書いたりとか
する、書いてると言いますね。
いい試合って何なん、勝つのが目的やん。
そうですね、確かに。
そうだからいい試合って何なんやろうな、
見てる側がいい試合とかいうのがあるんですけど、プレイヤー側が確かに言うのはちゃうのかもしれないですね。
こういい試合っていうのは、まあ、奥の後藤とかで言ったら、まあ、全てを出し切ってぶつかり合った上で後藤が勝ったからいい試合になってるのかもしれないし、その言い方とか考え方はいっぱいあるんやけど、そうだからなんか俺も試合後にこうポートレートとかにね、まあ、チャンスは自分で掴むものとかでポートレート書いてたんですよ、
はい、
その時は別にそれで全然よかったけど、俺いざ帰って、まあ、試合結果とか、まあ、見てたりとかこのいろんなあとバックステージや、バックステージ見て思ったんかな、はい、俺でチャンスをつかむってそもそも俺も込みで何なんやろうと思って、チャンスって何と思ってその一周回って、
はい、
じゃあ藤江がチャンスをつかむっていう、まあ、自分でチャンスをつかむってポートレートが書いてました。 え、じゃあ俺のチャンスってなんなんやろって自分で分からへんかって。例えばベルト挑戦がチャンスなのか、それともベルトを巻いたらチャンスなのか、そのチャンスをつかむつかむっていうけど、チャンスってそもそも何なんっていう、このすごい本質的なところが自分で何なんやろなって、自分へのね。でそれプラスみんながチャンスをつかむチャンスをつかむっていうから、じゃあこの人たちはチャンスをつかむってどういうところなんやろなって俺が分からへんかったから、じゃあ他の人たちは何なんやろなみたいな。だからなんか誰だっけ、大久保ダディ西山とかもさ、新しく3人で組んでチャンスをつかんでいきますっていうのが、そのチャンスをつかむが、例えばじゃあ6人タッグに挑戦なのか、シングルなのか、タッグなのかとか、チャンスをつかむとは果たして何なんだっていう、この一つの疑問をただただ自分が思っちゃって、
まあ具体性というかね、そう、そこら辺がねないんで、
シックスメン挑戦がチャンスなのかと思ってたら、山田のバックステージ見たら、俺はもっと上に行って、上で、でき、上で上で上でって、上でって何って次だった上って何と思って、そのね、まあ、言うたあの今回セミでしょ、はい、でそれも上っていうわけじゃないですか。
うん、
じゃあメインでできるのが上になるのか、けど立場が上やん一応このメンツで言ったら、
はい、
そうですね、だけど下に負けてるから上にって、そのいう意味の上なのか、
あ、
試合順の意味の上なのか、どういう意味の上イコールは何なのかっていうところで、山田って結構なんか上上上って言ってるイメージない？
ありますあります。この辺のバックステージもずっとそればっかり言ってたん で、
その前とかももっと上で、これからも上に、はい、上に上にって言うけど、上にってなんかどういう意味なんやろうなっていう、その意味合いがただなんか疑問というかって思いました、はい、であと後藤が若手で支援を引っ張っていくと、何をしたら引っ張ってるんだろうかなっていうところがあって、でこれは俺も旗揚げしてちょっとぐらいとかに結構言ってたんですよね、普通に、
はい、
引っ張るというよりは俺は支援のエースになるって言って、確か、
お
で自分の中での昔言ってたあれは、全員にまず認められる、支援イコール不支援になるようにするとか、不支援のもっと支持を増やすとか、ファンを増やすとかっていう意味合いで多分昔は言ってて、でよく言うさ、若手で引っ張るって言うやん、団体
ありますあります、
上で引っ張るって聞くことないやん、ベテランが引っ張るのは聞くことないやん、
聞くことないですね、もう引っ張ってる側だから言わない
の、そうだから、そう、それも込みで若手が引っ張るって、じゃあ若手はどこまでなのかとか、
はい、
引っ張るのこの意味合い、何をしたら引っ張ってるのかと、例えばじゃあ後藤がチケットを50枚打てたら引っ張ってるになってるのかとか、
あ、
そのそこもだから本質よね、意味合いって何なんやろなってただ思っただけ、あのエースに、エースというかその支援イコール後藤っていうのが引っ張ってるになるのか、なんかこう簡単にみんな、まあ俺もだけどね、こうチャンスをつかむとか引っ張るとかっていう意味合いではめっちゃ言ってんねんけど、これって実はどういう意味なんだろうかなって、今回のなんかこう大会を見て、
難しいですよねそこら辺、人によってその上とかね、トップとか考え方違うんで、そうそうそう、そのベルトを取ることももちろんですし、ポスター前の方もそうですし、
そう
本当にバラバラ
な、だからいろいろあるから、別にこれは誰かをなんかこうどうこう言うみたいなじゃなくて、ただ単に自分自身が毎回こう言ってると、たまになんか何のこと言ってんやろと思う時あるやん、
はい、
まさしくそれで、どういう意味合いなんだろうかなみたいなっていうとこです、はい、なので逆にそれがこれからその若い子たちって言ってる人たちがどう引っ張っていく、だからこの今俺はハテナやん、だこれからそれを見れるんだろうなというところです、はい、で上に行くっていうのもそうだし、チャンスをつかむっていうのもそうだしっていうとこですかね。
まあ今後ね、はい、15周年もね、また再来年とか控えてるんでね、楽しみですけど、
はい、そう、あとね、やっぱツイッターで最近また別のことやけどね、結構なんかなるほどって思ったのは、こうブレイキングダウンとかで、
はい、
見てる？
YouTube、見てないです、ブレイキングダウン僕、
あのなんかあれもよくチャンスをつかみに来ましたとか言うのよ。あの要はこの試合に勝っていったで、まあ、知名度が あるから
上げたいとか、
ね、今まで悪いこと散々してきたんですけど、みんなに恩返しのためにこの試合で勝ってみんなに恩返しをとか、頑張ってって言うねんけど、でそれに、まあ、あるツイッターで、その今まで頑張ってこなかったやつが一回頑張ってチャンスをつかめるほど甘くないよみたいな、
お
普段から頑張ってるやつは頑張ってるしっていうのを書いてるのがあって
ん、
で、おもうそりゃそうやばなと思って、うん、だから前にもなんか言ったことあるかもしれないですけど、たまにポットでのやつが、あのヤンキーとかも一緒やん、普段悪いやつがちょっといいことしたら評価されるやん、
あるあるですね、
そうだから試合がいつもおもんないやつが一回おもろいから、うわ今回おもろかったって評価されたりとかあるやん、
うん、
やけど前も言ったけど7割8割をずっと出してるやつの方が絶対俺は上やと思う。
それは
そうですね、たまに1割2割でたまに10出してるやつとか、平均値を取るとやっぱ7、8割とか90を出してるやつの方が絶対高いやん、
はい、
けどこう不思議なものでその差は絶対他の人たちの方がやっぱあるやん、振り幅だから、たまに見たらおーってなるわけであって、なので、まあ、私は振り幅よりも平均値を高いところにいたいなって思うタイプですね、はい、なのでこう他の人たちがね、はい、どんだけ振り幅を出してこう急にボンってなるかもしれないですけど、そうならないように自分は常にこう高得点を出しつつ、頑張らないとダメだなっていう、まあ、頑張るっていうところもどこなんかもあれなんだけどっていうところになんか収まりました。
はい
、はい、なのでまあみんな頑張ってるんだなみたいな感じです、
まあ、みんな頑張って
るんだなみたいなところです、はい、別に他の人にどうこう言うつもりはもう全くないので、はい、ただ疑問に対して逆に自分への疑問って感じでしたね、はい、じゃあ自分はチャンスってこれなんなんやろなみたいな、チャンスを果たして私は欲しているのかみたいな、っていうそもそもの、はい、でも藤井はチャンスを掴まなくても勝手に掴むしなって前は思ってんけど、じゃあ俺のチャンスは何だみたいなっていうとこです、
うん
はい、まあ多分ねこれはタイトルマッチいきなりやるぞって言っても多分組んでもらえるとか向こうも俺やったやってくれるっていうのがあるから、そういう意味では勝手にタイトルマッチができるとかっていうのがあるんだろうけど、なんかそういう本質的なところが難しいよねって思いながら、
難しいですね本当、人に本当人それぞれという
か、はい、というところに今回はよく考えさせられた大会でした。
はい、
はい、まあ、どうせ寝たら忘れるけどな。
あら忘れちゃうん
か、はい、ちょっとしたら、
はい
はい、っていう感じでした。何かありましたかこの日は。
この日ですか、なんかあったかな、
カウント間違えたぐらい。
カウントはね本当にな
んか言われてたな、俺全然分からなかった、
僕も聞き取れなくて、横の、あの、まあ、今回ダイさんが助っ人で、うん、ホームで聞いてくれたんですけど、ちゃうでって言われて、カウント間違ってるって言われて、えみたいな感じで、
あれでもさ俺もレフリーでさ、はい、たまにあんねんけどさ、まあ、10まではいけんねん、11、12とかだったら今は何言ってるかなっていうのと、あとこれ俺合ってるみたいな、英語、俺は英語や弱いからとか、そういうとこもね意外にね、あのたまにビクッとします。
あそこはねカウントはちょっと焦りましたね、うん、僕も分からなかったんで、
まあね、そういうとこまた DVD で出ると思います、
はい、確認してもらえたらと思います、はいはい、
さあそして次11月の12日天王寺区民センターですね、
はい、
後藤がえっちゃんとシングルをまあやると、はい、で、あと磯部と奥野がアイラブで次は戦うと、
はい、
まあ、ルールも、ね、込みで注目かなと思いますんで、あとまあ猛烈も、ね、2人になってどういう風になっていくのかっていうのも注目なので、
まあ、3人が新しく組んだね、大久保、西山、ダディ、
あそうね、はい、とか、またマロさんがどう動いていくのかとか、まあ、いろいろありますんで、その辺も見ていただいて、
ぜひぜひ。
そして団体としてはですね、ちょっとまた冬物のグッズを何か出せたらなと思ってるので、またその辺も注目していただけたらなと思います。
はい
はい、そんなもんですか。あと、今週はですね、そうだ、先週はあの花園桃花工業に行ってきました。
ああ、お疲れ様です。
はい、あの初めてトペコン場外にしましたね。
あれ綺麗でしたね。
いや俺微妙やってんな。
あ、そうですね、僕から映像で見させていただいたんですけど、綺麗やな。
微妙やったね。
へえ、
自分が持ってる飛び方じゃなかった。
ああ、頭で想像しているのと、
そう、まあ、うん、それは自分の多分イメージとあれの違いだけであって、別にめっちゃ汚いわけじゃなかったんけど、
今後使う使わないかはまた
使わない。
あら、使わないですね、もう、うん、あの一夜限定の、うん、
場外飛びはリスク高いのよ。やっぱ一回怪我してるっていうのもあるから、やっぱもうね、昔みたいにこう勢いでっていうのがあんまなくなってきてるのよね。でもこの間は6人タッグのスリーウェイやったでしょ、場外に全選手いたんということは、あれぐらいしないと全員投げ倒せないわけよ。
なるほど。
あれが1人2人やったら別にプランチャでもいいやん、けどプランチャって避けられる可能性もあるから、トペコンだとみんなもうそこにいるわけやん、もうそこに飛び込んでいかないとっていうところです。
相手をまとめて投げ倒すようですよね。はい、
だトールにね、リング上託したっていう。はい、あとあの天山広義選手がですね、この X でして、
世界観に
天山、マジで度肝も抜かれました。
世界観にですよ。
あの
すごい。
大久保と見てたんですけど、はい、この曲生で聴けるのやばないっつって、はい、って言ってたら、あいつはあの帰りに天山さんがちょっと手空いてた時にあいつツーショット撮ってて、ムカつくわと思って。俺も撮りたかったけど、そんな余裕はんしと思って。 って思ってね、まあ、でも羨ましい、一生京都出身なんで、そうですね、京都のお話でちょっと盛り上がったって言ってました、ほんまかと思いながら、
はい、羨ましいなんて、
はいいなと思いながら、
いいな、
はい、まあ、そんなこともありながらね、まあ、桃花が、半蔵桃花がね、5周年ということで、
5年、もう、はい、もう5年、
すごいなと思いながらね、はい、桃花はあのロウリュウから支援に来た人間、プロレスハマり出した人間なので、いろんな人の人生変えてるなと思いながらね、
支援、感慨深いですね、そう思うと。はい、
ということもありまして、はい、今週はですね、22日、岸辺祭、大阪学院大学の学園祭で試合です。ちょっと私、試合あるか分かんないですけど、まあ、現地にはいるので、まあ、どんな試合があるのか、
学生プロレス、そうですね、だけしか見れない、特別な、ね、はい、試合も
あったりするので、まあ、ぜひともね、
去年の映像もね、面白いんで見てほしい
ですね。YouTube に、ね、はい、上がってますんで、まあ、ぜひとも来てください。
はい、
というわけで、今日は以上、また次回、さよなら。